特集お薬の話。皆さんは適切な方法でお薬を飲んでいますか？薬は病気や怪我を治したり、症状を止めてくれたり、私たちの体に大切な役割を果たしてくれますが、正しく使わなければ思わぬ副作用を引き起こすこともあります。薬を安心して使うためには、正しい知識を知ることが大切です。薬と健康の習慣、10月17日土曜から23日金曜に、老人クラブ女性会主催の在宅医療の講座で、薬剤師さんからお薬の話をお聞きしました。1. 薬の種類。薬には内容薬、口から投与する薬だけでも、液剤、散剤、粉薬、顆粒剤、錠剤、カプセル剤などがあり、薬の作用の仕方、作用してほしいところで作用するようにや、効果が現れるまでの時間、薬の服用のしやすさなどが考えられています。例えば、飲み込みが苦手な患者さんには、口の中で溶ける薬、口腔内崩壊錠や薬の成分を含んだフィルムを皮膚に貼ることで、薬の成分が肌を通して直接血液の中に吸収される薬、経皮吸収型全身製剤があります。錠剤やカプセル剤が飲みにくい人は、医師、薬剤師に相談すると、その人に合った薬に変えられる場合もあります。2. 薬を飲むタイミングは、薬は決められた量、回数、飲み方、食前食後、食感などを守らなければいけません。決められた量よりも多く飲んだり、短い間隔で飲むと、薬が効きすぎて副作用を起こすことがあります。また、少なく飲んだり、間隔を長く空けて飲むと十分な効果が現れないこともあります。食前、食事の1時間から30分前、胃の中に食べ物が入っていないとき、食後、食後30分以内、胃の中に食べ物が入っているとき、食間、食事の2時間後が目安、食事と食事の間、食事中の服用ではありません。3. 重複投薬。一人の患者さんが複数の医療機関で診察を受けている場合、よく使われる抗生物質や胃薬など、同じ薬効の薬がそれぞれの医院で処方されることを重複投薬と言います。かかりつけ薬局を持ち、重複投薬にならないよう管理してもらいましょう。4. 処方箋の有効期限は、処方箋の有効期限は発行日を含めて4日間、日曜日、祝日を含むです。病院を受診し、医師の診察を受けた時点での症状を考慮し、適切な薬が処方されますので、処方箋が交付された日から日数が経ってしまうと、診察を受けた時とは症状が変わってしまい、薬を飲んだとしても、正しい効果が得られない場合や安全性の面でも心配があります。処方箋を受け取ったら、なるべく早く薬局で薬を受け取り、服用を開始することが大切です。期限を過ぎてしまうと、処方箋は無効となるため、医療機関への再受診が必要となります。5. 薬に使用期限はあるの？市販薬には使用期限が表示してあるものがありますが、病院で処方してもらった薬は、その時の症状に合わせて出してあるので、飲み切るのが一番です。かゆみ止めなど、チューブの薬に使用期限があるものは、未開封の期限です。空気に触れると品質が落ちるので、早めに使い切るのが一番です。6. 余った処方薬の使い回しはダメ。処方薬は症状や体質や年齢など、その人のことを考え、適切な量を処方します。たとえ家族でも余った薬を使い回すのはやめましょう。また、症状が似ているからといって、安易に薬を他人にあげたり、もらったりして服用することも避けましょう。 お子さんの薬は体重で決められている場合が多いです。子どもの体は成長過程のため、年齢によって体重が大きく変わり、成長が著しい時期は1年で体重が数キログラム程度増加します。以前もらった薬などは効果が十分得られない可能性があります。7、抗生物質を飲み切っていますか？症状が治まったらもう飲まなくてもいいのでは？と思うかもしれません。たとえ症状が良くなっても、体内には原因となった細菌が残っている可能性があります。途中で飲むのをやめてしまうと、再び細菌が増殖し、症状がぶり返してしまう恐れがあります。また、残った細菌から薬に対して抵抗力を持った耐性菌が生まれる可能性も出てきます。処方された抗生物質は、用法・用量を守って必ず飲み切ってください。また、抗生物質の使い回しは絶対やめましょう。8、相互作用、飲み合わせに注意。食べ物と薬や複数の薬の飲み合わせによっては、十分な効果が得られなかったり、体に悪影響を及ぼします。薬が増えるとリスクが増えることもありますので、異常を感じたら医師や薬剤師にご相談ください。相互作用を起こしやすい食品。薬の種類にもよります。グループフルーツジュース、クロレラ、黄緑色野菜、納豆、カフェイン、チーズ、アルコール、牛乳。9、ジェネリック医薬品。ジェネリック医薬品、後発医薬品とは、厚生労働省の認可を得て、製造販売される新薬と同じ有効成分を含む医薬品です。すでに有効性や安全性について、先発医薬品で確認されていることから、開発期間やコストを大幅に抑えられ、結果として薬の値段も先発医薬品と比べて5割程度、中にはそれ以上安く設定することができます。新薬の発売後、10年以上経って開発されるジェネリック医薬品は、味の改良や小型化、錠剤に分かりやすく文字が印字されるなどの改良が加えられたり、OD 錠、服用後、速やかに溶けるや錠剤シートの表示工夫など、新しい技術によって、新薬よりも飲みやすさ、飲み間違いを防ぐ工夫がされているものも多くなっています。ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師・薬剤師にそのことを伝えてください。医師に直接伝えづらい場合は、診察券あるいは保険証と一緒に、大口町や健康保険組合が配布しているジェネリック医薬品希望カードを受付に提示する方法もあります。ジェネリック医薬品進化してます。形が進化、小型化して飲みやすい、製品名を大きく表示、先発と同じ効果、低価格、確かな品質、味が進化。使ってみよう、ジェネリック医薬品。ジェネリック医薬品お願いカード。私はジェネリック医薬品を希望します。と書かれたジェネリック医薬品希望カードが印刷されていますので、切り取ってお使いください。10、お薬手帳とアプリ。いつ、どこで、どんな薬を処方してもらったかを記録しておく手帳のことです。事故や旅先、災害の緊急時の情報伝達にも役立ちます。アレルギー歴や副作用歴の記録、相互作用のチェック、医薬品の服用履歴の管理など、お薬手帳を見せるだけで、あなたの薬のことを分かってもらえます。お薬手帳は、アレルギー歴、副作用歴の記入も大切です。お薬手帳は1冊にまとめ、常に携帯しましょう。複数ある方は全部見せてくださいね。同じ薬も継続して記録しましょう。スマホ、お薬手帳アプリの手順が図になっています。1、 お薬手帳アプリを立ち上げ、処方箋画像送信を選択。2、処方箋をカメラで撮影し、必要項目を入力するだけで薬局へ送信されます。3、お薬できました。薬ができたらアプリを通じて薬局から連絡が来ます。4、あとは処方箋を持って薬局へ行くだけ。スマホアプリは家族の分も管理できますよ。アプリによって手順が異なる場合があります。